本日は、大きく1点だけ、壱岐市の取り組みについてお伺いしたいと思っております。まあ、SNS やインターネット上の誹謗中傷への対策についてというところで、まあ、その世代的にですね、どういう世代かというところにもなりがちですが、今や、スマートフォンという、まあ、端末ですね、電話にもなるしインターネットも見れるというような端末の保有率というのも、若年層から高齢者まで多くの、幅広く、持ってあるということで、インターネットの中において、そういう誹謗中傷の書き込みとかですね、そういうことについて、まあ、壱岐市としてどういうふうに、考えてあるかということをお伺いしたいと思っております。SNS というのはですね、誰でも気軽に自分の意見を書き込める大変便利なソーシャルメディアですが、その気軽さは時に人を傷つける道具にもなり得るということです。私たち一人一人が快適に SNS を、まあ、インターネットもそうですけども、利用するためには自分のことだけではなくて、相手を傷つけない心構えと思いやりが大切というのは言うまでもありません。意識改革の一つとして、一環として、総務省がノーハート、ノー SNS というキャンペーンを行っています。SNS やインターネット上での誹謗中傷について、壱岐市の考えや取り組みを伺いたいと思いますが、まず、誹謗中傷という言葉について少しお話をしたいと思います。私も今回簡単に誹謗中傷というような、ことで、質問に挙げましたが、誹謗中傷とは誹謗と中傷とを組み合わせた言葉だそうです。今回、まあ、犯罪にあたるような誹謗中傷ということで、表現をしていきますが、法律上明確な定義のある言葉ではないそうです。誹謗中傷の誹謗とは人の悪口を言うこと。中傷とは根拠のない内容で、人を貶めることだそうです。警察の発表によると、誹謗中傷とは根拠のない悪口や嫌がらせで他人を傷つけることを言うとしておられます。他方ですね、批判という言葉がありますが、批判とは物事の良し悪しを評価したり論ずることを言うそうです。両者は必ずしも明確に区別できる場合だけではありませんが、一般的に批判とは根拠を示して、論理的に改善できる余地のあるものを示すそうです。単に相手を否定したり攻撃することは批判ではないということです。今回ですね、客観的に見て人格攻撃の域に達した書き込みは批判でなく誹謗中傷というところを意識した上で、いくつか質問をしていきたいと思いますので答弁をお願いいたします。まず1点目に、1点目というか丸1として、SNS やインターネット上の誹謗中傷をどのように考えるか、ちょっと、大まかな質問になっておりますが、まあ、これは法律上における誹謗中傷というのはどういうものが当たるかということについて、壱岐市の見解をお伺いしたいと思っております。で、丸二としましては、総務省がノーハート、ノー SNS という取り組みを、行っているようです。壱岐市では、それをどのように情報発信しているのかということについてお伺いしたいと思います。で、丸三としまして、SNS やインターネット上での誹謗中傷を受けた場合、まあ、壱岐市での相談は、どこで対応するのかということをお伺いします。丸四、SNS やインターネット上での誹謗中傷に対しての壱岐市の相談窓口の設置は考えがあるのかということをお伺いしたいと思います。まあ、ちょっと相談窓口がないという設定で、質問させていただいておりますが、よろしくお願いします。丸五、SNS やインターネット上の誹謗中傷を防止するための 壱岐市独自の取り組みが必要だと思います。壱岐市の考えは、壱岐市の取り組みが何かあるのかお伺いしたいと思います。丸6、壱岐市内の小中学校において、授業や教育での、SNS やインターネット上の誹謗中傷に関して何らかの取り組みがあるのであれば、教えていただきたいと思います。丸7、壱岐市職員の方に対して SNS やインターネット上での誹謗中傷の被害報告があるのかないのかという問いについてお伺いしたいと思います。大きな一点、 SNS やインターネット上での誹謗中傷対策について、7個の、質問をしておりますので、答弁の方をお願いいたします。
赤木高瀬議員の質問に対する列車の答弁を求めます。総務長。
9番、赤木議員のご質問、SNS やインターネット上の誹謗中傷への対策についてお答えをいたします。私の方からは質問7項目のうち、丸の句の学校現場を除く分についてお答えをさせていただきます。まず1点目の SNS やインターネット上の誹謗中傷についてですが、誹謗中傷という言葉は赤木議員がご質問の通り、法律上の定義はございません。一般的に用いられる言葉となっております。悪口、嫌がらせ、なりすまし、法律上の不法行為である権利侵害、犯罪行為など実に様々なケースが誹謗中傷には含まれます。一般的には人や企業に対して不快な思いや恐怖心をもたらすものはすべて誹謗中傷と捉えられています。このような誹謗中傷行為は人権侵害にあたり、時として法的責任を負うこともあります。SNS 等のプラットフォームサービスの普及に伴い、インターネット上で気軽に自由なコミュニケーションを行うことができるようになった一方で、匿名のまま不特定多数に向けて特定個人の誹謗中傷を書き込んだり、特定個人のアカウントに対して一方的に誹謗中傷のメッセージ等を発信したりする事例も発生をしております。インターネット上の誹謗中傷が深刻な社会問題となっております。市といたしましては、壱岐人権擁護委員協議会、長崎地方法務局壱岐支局、長崎県と連携を図りながら、いじめ、差別、誹謗中傷等で悩まれている方々が相談できる窓口について、ケーブルテレビ、ポスター、チラシ等の周知により、人権意識の向上を図るための啓発活動に努めているところでございます。次に2点目のハッシュタグノーハートの SNS の取り組みを壱岐市ではどのように情報発信しているかとのご質問でございますが、現在総務省が一般社団法人ソーシャルメディア、利用環境整備機構、一般社団法人セーファーインターネット協会、法務省と共同してハッシュタグノーハートの SNS という特設サイトを開設をされております。このサイトでは SNS 上での誹謗中傷に悩む方に役立てていただくための情報提供がされており、SNS 上に投稿されている投稿の削除や発信者の特定も可能であることから、身の安全を守るためのツールとしてご利用いただける制度となっております。市ではこれまで、今回議員からの質問を受けるまで、このサイトの情報を把握をしておりませんでしたので、周知には至っておりません。今後は誹謗中傷で悩まれる方々が気軽に相談ができ、安心安全に生活していただくために、ホームページやケーブルテレビ等で周知をしていきたいと考えております。 次に、3点目の誹謗中傷を受けた場合、壱岐市では相談はどこで対応するのかとのご質問ですが、現在、市では SNS やインターネット上での誹謗中傷に限らず、いじめ、差別などの幅広い人権問題について、壱岐人権擁護委員協議会、法務局、長崎県と連携して対応しております。法務局、壱岐市局内において、毎週水曜日午前10時から午後4時まで、常駐相談所を開設し、また年に8回程度、市内の施設で特設人権相談所を開設をしております。相談所については広報誌、ケーブルテレビ、公共告知放送で周知を行っておりますので、悩みがある方はお一人で抱え込まれずに、ぜひご相談いただければと思っております。次に4点目の壱岐市の相談窓口設置の考えはあるかとのご質問ですが、 SNS の誹謗中傷被害への有効な対策については、投稿の削除依頼をすると、嫌がらせアカウントの凍結を求めると、加害者を特定して訴えるとの3つの対策が掲げられておりますが、市独自での相談窓口開設には専門的な面で限界もありますので、相談内容や目的に応じた機関窓口を紹介周知する方法を取りたいと思っております。もちろんこれまで同様に、壱岐人権擁護委員協議会、法務局、長崎県と連携することで対応してまいりたいと考えておりますが、今回の質問を受けまして、いろいろ調べてみましたところ、法務省が公開しておりますインターネットの書き込みにより誹謗中傷などの被害に遭われた場合のフローチャートが非常に分かりやすく、どこに相談していいかというのが示してありますので、市のホームページにリンクするなど積極的な周知に努めていきたいと思っております。次に5点目の SNS やインターネット上の誹謗中傷を防止するための壱岐市独自の取り組みが必要、壱岐市の考えはとのご質問ですが、本市ではこれまで SNS やインターネット上の誹謗中傷を防止するために特化した取り組みというようなものはございませんが、今回赤井議員からのご提案をいただきました総務省のハッシュタグノーハートの SNS という特設サイトを、ホームページ、ケーブルテレビ、壱岐市の公式 LINE 等で周知していくとともに、今後も壱岐人権擁護委員協議会、長崎地方法務局、長崎県と連携し、いじめ、差別、誹謗中傷等の人権問題で、悩まれている方々が気軽に相談できる環境を作りたいと思っております。また誹謗中傷の防止策も重要でございますが、それと合わせて誹謗中傷が起きないようにするための対応策も重要と考えておりまして、 SNS を利用している若年層の方や、これから SNS を利用していく小学校中学校の生徒さんに人権意識の向上を図るための啓発活動がより重要となるものと考えております。次に7点目の壱岐市職員に対し、 SNS やインターネット上の誹謗中傷の被害報告はないかとのご質問ですが、職員に対しての被害につきましてはコロナ関係でございましたが、一部の職員に対しインターネット上で顔写真などを掲載されるといった事案がございました。その際は該当職員に特設の人権相談窓口である、これは長崎県にありますが、新型コロナウイルス感染症関連人権相談窓口を紹介をいたしました。以上でございます。
教育長、小田教育長、はい、
9番 赤木議員の質問にお答えします。6番目の質問は、壱岐市内の小中学校において授業や教育で SNS やインターネット上の誹謗中傷に関して何らかの取り組みを行ったことはあるかでした。結論を先に申し上げますと、いろいろな取り組みを行っています。大きく2つお答えします。1つは SNS を含むメディアを利用した誹謗中傷については、学級の道徳の授業はもとより、全校集会の場でその卑劣さと危険性について機会あるごとに指導をしています。文部科学省の示す学習指導要領の中には、児童生徒の発達段階を考慮しながら情報モラルに関する指導を充実することと示されています。このことを受け、各学校では道徳の時間を中心に、他者への共感や思いやり、法や決まりの持つ意味などについて児童生徒が考えを深めていく情報モラル教育を行っています。具体的には、長崎県教育委員会から配布されている SNS ノート長崎を全ての子どもたちに持たせています。これは小学校は低学年、中学年、高学年ごとに作成をされ、中学校は一冊にまとめてあります。ほぼ20ページぐらいでこういう形で配布し、中には書き込みができるようなスペースを取って活用をしているというのが実態でございます。こういう形です。その内容は、こんな時はどうすればよいのかとの問いかけで、さまざまな場面での対応について考えさせるようになっています。書き込みがなされる仕組みです。また同じような内容で保護者用もあり、家庭でのルール作りを進める形にも役立てています。私たち壱岐市教育委員会は、こういったことをもとにしながら、 SNS の被害から子どもを守る壱岐ルールというのを作成しております。ここには A4 番でしておりますが、大きくは A3 番で学校や子どもたちに配布をして、冷蔵庫とかいろんなところに共有をしていただいていると思います。学校と家庭と共有をして児童生徒の指導に当たっています。また壱岐市 PTA 連合会でも母親部会で連携した取り組みがされています。壱岐壱岐家庭のルール、これも全家庭に配布されています。強い紙でできていますので、結構長持ちしていると受け止めております。またシピーレンの方では、研究会や総会、あるいは各学校の単 P の研修会でも講師を招いて、子どもたちのメディアとの向き合い方、親としての関わりという題等で研修会を開催するなど、積極的に取り組んでおられます。二つ目になりますが、こういう取り組みをあるいは指導をしていても、 SNS の書き込みによってそれまでの友人関係を壊してしまいそうな事例も市内の中学校では過去にありました。家にいる時間帯で送信をしているので、発信者もわかる事例でしたし、本人やその保護者たちの適切な対応と学校との連携した指導で、その後関係の改善が図られて、普段の学校生活に戻ることができています。書き込みの表現や内容によっては、心に深い傷を残したり、取り返しのつかない大事に至ることも起こったりします。子どもたちの心はデリケートです。怒ってからでは遅いを心情に指導に当たっています。 その基盤になるのは子どもと保護者と学校の日頃の信頼関係があると早期に対応ができるものと考えます。文科省から時期を得た通知もありますので、学校と共有しながら、壱岐市は毎月定例校長研修会、教頭研修会の場で市教委の方から具体的な指導を加えて取り扱うようにしているところです。赤木議員が言われる相手を傷つけない心構えと思いやりが大切ということは、私も全く同感です。壱岐市の学校教育で最も大切にしているところです。学校生活でこういうことを友達に言えば、友達にすれば、それはどんなことになるという見通しを持った考え方を身につけると、相手を傷つけるような言動は取らないと考えます。壱岐市の子どもたちが正しい見通しと考え方を身につけ、実践できるように指導をしていくことが壱岐市教育委員会の責務です。この考え方と実践を子どもたちに身につけさせるためには、その指導者である教職員がまずもってこの考え方をしっかり身につけていかなければなりませんし、私ども行政の立場の壱岐市教育委員会に勤める者もそのことをしっかり言い聞かせ、指導に当たってまいります。
赤井議員。
はい、議長。はい、答弁ありがとうございました。7つの項目、7つのについて、7項に対して、答弁いただきましたが、まず今教育省からの答弁がありましたので、まず教育関係についての、いくつか、再質問というか、お話をしていきたいと思います。まず、まあ、壱岐市内での、小中学校についての取り組みということに関しましては、理解しました。私も、子供を持つ親として、PTA の活動の時に、まあ、私の子供はもうすぐ20歳なんですけど、その頃やってた、まあ、教育というか、研修会の主な、内容というのは、スマートフォンとか、まあ、タブレット端末を、まあ、持たせないような、研修会を行っておりました。しかしながらもう現代とか今はですね、持つことを前提にした今回の私の質問もそうですけど、持っていることを前提とした、質問をさせていただいてます。所持率というところであれば、非常に、高くなっている、ようです。ちょっと3年前の長崎新聞の、一文記事ですね。長崎県内小学校児童の 35.1% が携帯電話、スマートフォンを所持し、高学年では半数近くに上ることが、分かったということです。3年前ですね。で、その中にですね、所有する小中高生の2割が携帯電話で嫌なことや危ないことを経験したというような答えが出ております。まあ、所持率が 35.1% 小学生ですね。の中の2割がそういう思いをしたということがありますが、この記事によると高校生は 94.7% というような、率です。スマートフォンまたはタブレット端末を持っている所持率ですね。はい。で、壱岐市内の、数値としては、まあ、私の知ってる小学校においては先日ですね、まあ、調査した数値を見ましたが、約 40.2% だというような数値が上がってたと思います。はい。そういう意味ではですね、壱岐市内での、小中学校の、子どもたちの、スマートフォン、またはタブレット端末の、まず所持率をしっかり把握された上で、で、その所持率のを把握した上で、どのような対策をしていくかということをしっかり、まあ、今もやってあるということなんですが、その所持率等を定期的にやはり、調べて、で、学校側も現場も把握する必要があるのではないかなと思っております。まあ、もしかすると現在も把握されているかもしれませんが、そういうことを定期的に行うべきだと思っております。文科省からの通知がですね、出ているのがちょっと私の手元にありますが、 令和4年10月27日に、これは、令和3年度児童生徒の問題行動不登校等生徒指導上諸課題に関する調査結果についてということで通知が来ております。この中の5番目にですね、ネットいじめについてという項目で通知が来ていると思います。この通知にはですね、まあ、壱岐市にもありますが、ギガスクール構想で一人一台の端末を、持つことによって発生することが、留意が必要であるというのが書いてあります。少し読ませていただきます。今回調査においてはインターネット上のいじめについては約2万2000件と昨年より約3000件増加となっていると。インターネットのいじめではですね、まあ、このように増加しているということを書いてあります。 SNS 等を用いたいじめについては外部から見えにくい匿名性が高いなどの性質を有するため、そうした対応のいじめを学校が認知しきれていない可能性があるということです。またギガスクール構想に進展する中、一人一台端末を使ったいじめが発生する可能性があることにも留意が必要であるということです。まだあったわけではないんですが、はい。端末の活用におけるルールを明確にし、児童生徒との間で共通理解を図り、教師が児童生徒の書き込みを確認できる設定にするなど、安全かつ、効果的に端末を活用できるようにすることが重要であるというようなことが書いてあります。文科省の通知、が来ておりますので、やはり、ギガスクール構想でですね、一人一台の端末というのは、保護者からすると、ああ、いいことだ。これで、もっと勉強がはかどる、新しいことに取り組めるというような、いいことをすごく思いがちですが、非常に危険性もあるということを、文科省から通知が来ております。この対応に関しては、教育委員会もはじめ、現場、ともにですね、やはりこう見えない部分があるというようなところが書いてありますので、しっかりそこをどう監視をしていくと。監視という言葉だとちょっと子供を監視するっていうのはどうかと思われがちですが、やはりインターネット、SNS 上での、書き込み等というのはなかなか見えない匿名性があるということなので、しっかりその点は、いつも以上にですね、意識を持って、対応していただきたいなと思います。これは通知で来ておりますので、改めて、周知徹底をお願いしたいと思います。教育省のお話はですね、まあ、子どもに対してのこう、まあ、注意喚起というような、話だと思われがちですが、やはりこれは大人も一緒のことです。インターネット、まあ、SNS、インターネット上で書き込むことがいかに、危険なことというか違法性があるかということは、大人も同様、今の教育省の分かりやすい答弁を、私たち大人も、大人に置き換えて理解すべきだと思っております。教育省に再質問はちょっと今のところなさそうなので次に行きますが、まず、インターネット上での、じゃあ、誹謗中傷の書き込みによって成立する可能性のある罪は、じゃあ何かというところです。熊部長の答弁だと具体的にそこまでは、おっしゃいませんでした。まあ私の質問もちょっと良くなかったんですが、私の調べたところによると、まあそのインターネット上の誹謗中傷の書き込みによって成立する、可能性がある罪というのは、5つほど、見つけました。名誉毀損罪と、侮辱罪、脅迫罪、信用毀損罪、偽計業務妨害罪というような5つの罪に当たるということが分かりました。私も弁護士でもないので、裁く法でもないので、ちょっと詳しくは、分かりませんが、このように、5つの罪に当たる可能性があるということをしっかり理解してほしいなと思いますし、壱岐市自体もそういうことを今後、発信していただきたいなと思っております。先ほど熊部長から、私もちょっとうまく言いませんで、ハッシュタグ、ノーハート、ノー SNS という総務省の取り組みのことに関して、ちょっと議長の許可を得て、紙を用意しました。 これですね、総務省のホームページを、開くと、こういうのが出てきます。お困りの際はこの部分をですね、クリックしていただくと多分わかりやすくなっているのかと思いますが、これどういう意味かというと、ノーハート、ノー SNS ですから、SNS ではハートをつなげるものだと。SNS はハートをつなげるものだと。誰かを傷つけるためにあるんじゃないということです。SNS っていうのは、ハートをつなげるもの。やはりこう、心と心をつなげて、まあ豊かになって、みんなが笑顔になるような、ことで、SNS っていうのはしてくださいよということです。誰かを傷つけるためにその投稿をするわけではないということが書いてあります。これは総務省のこの呼びかけによって、あと、先ほど熊部長もおっしゃいましたが、そこで困っている人があれば、その総務省の中から相談する、電話番号だったり窓口等に、つながるようになっております。いろんな世代の人たちがもしも本当に、心を傷つけられるようなことがあれば、ここに問い合わせしてもらうといいと思いますので、よろしくお願いいたします。このですね、総務省のホームページの中に書いてありますが、もしあなたが誰かを傷つけてしまいそうなら、覚えてほしい。言葉は刃にもなり、集まれば弾丸の雨にもなって、誰かの全てを奪ってしまうこともある。SNS であなたがしたかったことは何ですかというふうに書いてあります。言葉は刃にもなり、集まれば弾丸の雨になって、誰かの全てを奪ってしまうこともあるというふうに書いてあります。先ほど熊部長の答弁の中で、私の質問した中に、壱岐市職員に対しての SNS のやインターネット上の誹謗中傷の被害はないかということこの質問に対して答弁でもありましたが、コロナ禍において、ネット上に書き込まれたことがあったということが報告ありました。実は私も見ました。今回この一番最後の項目に付け加えたのはもう本当提出間際に、思い出したからでした。はい。市の職員さんの本当に、本人のみならず家族の投稿書き込みもあったように覚えてます。非常にそういうことであれば、やってはならないことであって、今からもう3年前になるぐらいだと思うんですけども、もっと早くですね、こういう対策が取れればなと今更ながら思っております。SNS やインターネット上の誹謗中傷ではあってはならないということは改めて皆さん理解していただきたいなと思いますし、先ほど、熊部長も相談窓口の今の壱岐市の現状で言うと、人権擁護委員会の法務局なんですけど、これちょっと、10日までが人権週間だったみたいです。ここに、ちょっと番号が分かりにくいんですが、0570-003-110、110番になってますね。みんなの人権110番というような番号があります。ここに電話するのも一つの、手段だということで、人権週間10日には終わりましたけども、このようになっているみたいです。他にもですね、警察庁の中にある、警察庁サイバー犯罪相談窓口というのがあります。他にも誹謗中傷ホットライン、他にはですね、弁護士さんに相談したり、まあ警察、そして今さっきから言うように、法務局等にも相談できますので、もしも、そういう被害に遭われたではないかなと思われる方は、そちらに電話されるといいと思いますが、壱岐市の取り組みについてですね、具体的に何かないかなというふうに思っておりましたが、もう条例制定っていうのもいいんじゃないかなと思いました。これは、市長からの提案でもいいし、私たち議会からの提案でもいいんではないかなと思いながらも、これは教育委員会からの提案というのもあるかなと思いながら、日本の中において、じゃあ条例制定ってじゃあどれぐらいされているのかなというふうに、調べたところ、8の8つの、自治体において条例制定がすでに行われています。大阪府の大東市には、大東市インターネット上誹謗中傷等の防止及び、 被害者支援に関する条例、これ令和3年の4月1日から施行されています。群馬県の渋川市は、渋川市インターネット上誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例という、これ令和4年の4月1日から。愛媛県では、県ですね。あ、すいません、愛知県です。愛知県人権尊重の社会づくり条例というのが令和4年の4月1日。広島県大崎町、上島町、町ですね。大崎上島町インターネット上の誹謗中傷防止及び被害者支援に関する条例というのも、令和4年の4月1日。大阪府インターネット上誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例、令和4年4月1日。東京都江戸川区インターネット健全利用促進条例というのが4月1日。はい、三重県、差別を解消し人権が尊重される三重を作る条例というのも令和4年の5月19日ですね。大阪府泉市が泉市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例というのが令和4年6月30日というふうに、すでに、日本の国の中においても、自治体で、このように条例制定に動いているところもございます。壱岐市においてはまず熊部長の答弁ありましたが、しっかり、改めてですね、まあ、今回のことで、情報発信等をしっかりやっていただくというところで、まずその対応をしていただきつつ、具体的にですね、本当に、SNS、インターネット上での誹謗中傷で、命を落とされたりする方もおられるということは、まあ、報道等でも出ておりますが、本当に壱岐市の中においてそういうことが起こらないように、今のうちに防止する、策を、取っていかなければいけないというのが、今回の質問の大きな、意味です。まあ、条例制定等にもですね、しっかり動くには、まあ、私たち議員、私もそう含めてですけど、しっかりそういう動きをしていくのは必要だと思いますが、今回の、まあ、壱岐市の取り組みをしっかり、注視しながらですね、まあ、今回この一般質問を、見て聞いた方たちがですね、本当に、困った時に相談をして、最悪の事態にならないようにしていただきたいなと思っております。まあ、ちょっと独り言のようにずっと喋っておりますが、ちょっとそろそろまとめに入りたいと思いますが、今回ですね、まあ、テレビ報道や、テレビ報道等によってですね、有名人や一般の方たち方がですね、SNS やインターネット上の誹謗中傷によって、先ほど言いましたが、命を落としたり、辛い思いをしていることを改めて知り、誹謗中傷にはあってはならない、そういうことを、理解しました。また、新型コロナウイルスの発生によって感染した方や、ご家族に対しての、まあ、誹謗中傷等も、事案が多く見られたのも事実です。誹謗中傷は、犯罪になり得るということです。壱岐市は、あらゆる、広報媒体を活用して、誹謗中傷や差別や偏見も含めて注意喚起をしていただいて、誹謗中傷防止を持続的に、呼びかけてほしいなと思っております。全国では、先ほども言いましたが、条例の制定を行う自治体も増えています。この壱岐の島に安心して住める、住みやすい島になるためにも、誹謗中傷等の防止のために、条例制定や、相談窓口の設定、情報発信を、改めて、強くやっていただきたいなと思っております。その部分を改めて求めて、いきたいと思います。市長、一言、まあ、私の今回ちょっと、一人でずっと喋っておりますが、まあ、このインターネット、SNS やインターネット上の誹謗中傷、まあ、それ以外のことも含めてですけど、誹謗中傷や差別、そういうことに関しての、まあ、市民を守る方法だったり、壱岐市の、まあ、熊部長の答弁にもありましたが、改めて積極的にやっていただきたいなと思いますので、そのことについてちょっと答弁をお願いします。
白川市長。この SNS の誹謗中傷につきましてはですね、
それこそ先ほど議員おっしゃったように、心にですね刺さる刃、武器になるわけでございます、そういったことでですね、これは、どういうことでどうのという具体的な方法はですねもうたくさんあるわけでございますけれども、やはり今日赤木議員からこういうご提案を受けてですね、市民の皆様方もですねこの SNS について思いを新たにされたことだと思っております。あらゆる防止策、そしてまた、そういった方々、心の荷を傷つけられた方々にですね、の対応策についてもですね、市として全力で、取り組んでまいりたいと思っております。
赤木議員
ありがとうございます。SNS やインターネット上での、誹謗中傷は、ダメです。市としても私たち議会としても、そこをしっかり、注意喚起して、防止策をしっかり考えていきたいと思います。一緒に、安心して、本当に暮らせる島、息の島にしたいと思いますので、一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で私の一般質問を終わります。